お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記5章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記5章の学びに入りますが、エルサレムの城壁の再建という重要なプロジェクトに従事している間に、ネヘミヤは多くの妨害に遭いました。悪魔は非常に巧妙で、あの手この手を使って神様に仕えようとする人たちを攻撃し、失望落胆させようとします。最初敵はユダヤ人たちを嘲笑いました。その後今度は彼らを公然とあざけるようになりました。そして最終的には彼らはあからさまな攻撃を仕掛けてきました。その攻撃があまりにも激しかったので、ネヘミヤは建設に携わる者たちに城壁で働く間片手にコテを、もう片手には武器を持たせました。ネヘミヤとイスラエルの民は風呂に入る以外には服を脱がなかったほどに懸命に働き、そして敵からの攻撃に備えました。そして今度は攻撃が内側から出てくるのを見ます。これは悪魔の常套手段です。教会の歴史を見てみますと、迫害によって教会を破壊できないときには、悪魔がその次に取る手段は教会を内側から攻撃し、それを分裂させようとします。悪魔はすでにユダヤ人たちを落胆させました。そして今度は内側に争いを引き起こします。ネヘミヤ記5章の1節から4節。時に民とその妻たちは、その同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い。またある者は、この飢饉に際し穀物を手に入れるために、私たちの畑も、ぶどう畑も、家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために、私たちの畑とブドウ畑を型にして、金を借りなければならなかった。ユダヤ人たちは城壁を建てるのに、あまりにも忙しかったので、自分たちの個人的な生活を営む余裕が全くありませんでした。彼らは食べるために穀物を買わなければなりませんでした。この穀物は家族のためであり、そしてそうするためには自分たちの所有地を抵当に入れなければならなかったのです。またある人たちは税金を払うために所有地を抵当に入れなければなりませんでした。この当時税金はとても高かったので、彼らは自分たちの兄弟たちから金を借りていました。5節。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分の息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。 この問題はこれ以降時間をかけて大きくなっていきました。でもこの時点までネヘミヤはそのことについて知りませんでした。この人たちはエルサレムの城壁を建てたかったので、自分たちの所有地を彼らの兄弟たちの抵当に入れたのでした。問題はこの背景には金貸しをしていた人たちがいたということです。外側の敵は愛と調和が内側にある限り、そのグループを傷つけることはできません。でも今、ユダヤ人たちの間に争いが起こっています。この問題は初代教会の中にも入ってきたものでした。アナニアとサッピラは自分たちの兄弟たちを欺こうと共謀し、突然の死によって神様に裁かれました。彼らの陰謀は金をめぐってのものでした。お金の問題は教会の内部の問題や争いを引き起こすために悪魔が使う常套手段です。ですから私たちは教会の財政的なことについて細心の注意を払い、それをいつも透明なものにしておく必要があります。ネヘミヤはこの問題を解決しなければなりませんでした。聖書の中には敵の攻撃に対抗するように次のようなアドバイスが与えられています。ピリピ一章の27節から28節。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために、共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。パウロは言います。内側に調和があるようにしなさい。正直に行動しなさい。嘘の報告をしたり、兄弟を軽んじてはなりません。本当のことを言いなさい。本当のことを言うとき、そこには調和が生まれるのです。ネヘミヤの時代、幾人かのユダヤ人たちは借金をしていました。金を返せなかったとき、彼らは実際に自分たちの息子や娘たちを奴隷に売らなければなりませんでした。それは一定の期間だけではありましたが、子供たちの人生を台無しにしてしまう長さでした。当然、借金をした人は利子を請求されます。今日、ビジネスの世界で利子を請求するのは合法的なことですが、イスラエルの子らがそのようにすることは違法でした。神様はユダヤ人は自分たちの兄弟に利子を請求してはならないと言われていました。ネヘミヤ記5章に戻りますが、5章の6節。私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った。ネヘミヤはほんのちょっと怒ったのではありません。非常に怒ったのです。七節。私は十分考えた上で、主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆、自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責め。これは彼が決断を下すべきことでした。そこで彼はこのことを十分に考えました。八節。彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟、ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのに、あなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった。ネヘミヤは主だった者たちや代表者たちを公然と叱責しました。 不正を正すためには、そうすることが正しいのです。同時にまた、もし会衆の中に自分たちのしたことに正直でない人や、不正に動いている人がいるならば、教会の会衆は警告を受けるべきです。ネヘミヤがしたように、悪は公に持ち出されるべきなのです。ネヘミヤは自分の兄弟たちの不正を暴露しました。彼はそのことに対して非常に怒っていました。クリスチャンは怒るべきではないという人がいますが、パウロはエペソ人への手紙4章26節で、怒っても罪を犯してはなりませんと言っています。怒って良いか悪いかは、その怒りの理由にかかっています。もしあなたが自分の個人的な幸福のために怒っているのなら、それは間違っています。しかしもしあなたが神様のご計画のため、また神様の栄光のため、そして神様の皆が傷つけられたために怒っているなら、怒っても罪を犯さないようにすることができます。暴露した罪に関してネヘミヤは、それを沈黙することはありませんでした。もし教会の中で何か間違ったことが行われるのを見た場合、私たちは間違ったことをしている人を甘やかして、その人の罪に目をつぶるべきではありません。多くの人たちは言います。私たちは騒ぎを大きくしたくないのです。しかしあなたは不正や罪に対して具体的な行動を取るべきです。なぜなら悪魔は必ず教会の中に忍び込んで私たちを互いに争わせ、教会を分裂しようと攻撃してくるからです。ですから私たちは罪と悪魔に立ち向かう勇気と確信が必要です。この世の人々は私たちが言っていることに関して、本当に私たちが正直なのかどうかを知りたいのです。ある兄弟たちは、教会の中の間違ったことを、臭いものには蓋をするようにして処理をしてしまいます。彼らの言い訳は、自分たちはクリスチャンとしての優しく、感じの良い態度を保ちたいからだと言います。しかしそんなものは、クリスチャンとしての行動ではなく、ただ不正や、罪に対して臆病者として行動しているだけです。ネヘミヤは自分の兄弟たちの罪を公にしました。そして誰一人彼に答えられる者はいませんでした。彼らはネヘミヤがいる間静かにしていなければなりませんでした。でも彼らは自分たちにできる限りの問題を起こすのです。彼らはまたネヘミヤがシュシャンの城に帰った時にもネヘミヤに対して多くの問題を起こします。それにもかかわらず、ネヘミヤは固く信仰に立ち、エルサレムの城壁を再建し、そのような時代にあっても、忠実に神様に仕えたのです。ネヘミヤ記5章の9節。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。残念ながらキリストは今日この世の人々から恥辱のように扱われています。主イエスが恥辱として扱われているのは力を失った教会の振る舞いのせいではないでしょうか。あるいは個人個人の信者たちの振る舞いのせいでしょうか。あるいはあなたや私の振る舞いのせいでしょうか。これは私たちが自分自身に問いかける必要のある質問です。ネヘミヤは言いました。あなた方は自分たちのやっていることのせいで敵がそのことによって神様を冒涜しているのだ。十節。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。ネヘミヤは自分の地位を自分の利益のために用いませんでした。私たちの社会では、貪欲な人物は、 最後の一円に至るまで、貪欲に金を追いかけ、神様よりもお金を先にします。しかし、たとえ一円玉であっても、目の上に置けば、太陽さえ遮ることができるのです。ネヘミヤ記5章の11節。だからあなた方も今日、彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまた、あなた方が彼らに貸していた金や、穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。ネヘミヤは金持ちのユダヤ人たちに、彼らがすでに取り立てたものを返してやり、これ以上の支払いを取り立てないように訴えました。十二節。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにします。と言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせた。ネヘミヤは言います。私はあなた方の口約束は信じない。ここに署名をするように。彼らは神様の民ではありましたが、口約束が当てにならないことを知っていました。ですから彼らは自分たちの誓いを記録しておかなければなりませんでした。私たちもクリスチャンとして自分の口にした言葉に忠実でなければなりません。クリスチャンの中には兄弟姉妹ということで慣れ合いになってしまって、約束を簡単に破ったり、貸し借りが曖昧になったりということがあります。ある非常に優秀なビジネスマンは次のように言いました。クリスチャンとはビジネスをしたくない。私はこの世の人とビジネスをした方がいいんです。だってそれなら私は自動的にその人を警戒するからです。でも相手がクリスチャンだとその人は正直なはずだと期待しますが、しかし、いつもそういうわけではないんですよ。ネヘミヤは非常に実際的な人でした。ですから彼は言います。よし、あなた方はすでに取り立てたものは返すと約束した。しかし私はあなた方の口約束は信じません。ですからここにちゃんと署名をしなさい。13節。私はまた、私の裾を振っていった。この約束を果たさない者を、一人残らず、神がこのように、その家とその勤労の御徒から振り落としてくださいますように。このように、その者は振り落とされて、虚しい者となりますように。すると全集団は、アーメンと言って、主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。もしも私たちの時代に、このネヘミヤの言葉のように、強烈なメッセージが講壇から語られたとしたら、会衆は確信を持ってアーメンと言えるでしょうか。樽の中のリンゴ全体をダメにしてしまうのは、たった一個の腐ったリンゴなのです。私たちは腐ったリンゴを樽の中から取り出さなければなりません。ネヘミヤはそのようにしました。彼は実際に彼らの上に呪いを宣言しました。これはなんとドラマチックな場面であったことでしょうか。ネヘミヤは裾を振りました。彼は政府の役人で、ある種のユニフォームを着ていました。彼は自分の長服の裾を群衆の前で払って言いました。もしもあなた方が約束を守らないのなら、神様はこのようにあなた方を振り落とされ、私もあなた方を振り落とす。心が定まらずフラフラしている人々にはこのように話すのが効果的なのです。ガラテヤ人たちの信仰を惑わす者の扱いについてパウロは次のように言いました。ガラテヤ人への手紙5章の12節。あなた方をかき乱す者どもはいっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。 パウロは律法主義者たちが完全に切り取られてしまうことを願いました。なぜなら彼らはガラテヤ人たちの信仰に大きなダメージを与えていたからです。ネヘミヤ記5章に戻りますが、14節。また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。彼には手当を受け取る権利がありましたが、でも彼はあえてそれを受け取りませんでした。15節。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。ネヘミヤの前の総督たちは自分たちの給料を受け取っていました。しかしネヘミヤはあえて自分の給料を受け取らないことに決めました。16節。また、私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆、工事に集まっていた。彼はお金や穀物を貸すことで、土地を抵当に取ったりはしませんでした。17節。ユダヤ人の代表者たち150人と、私たちの周りの国々から来る者が、私の食卓についていた。彼は定期的に150人の客をもてなしていました。彼はまた、周りの国々から町に住むためにやってきて、まだ住む場所のないユダヤ人たちももてなしました。明らかに彼はこのすべてを自分のポケットマネーで行いました。ここにミニストリーに関わるリーダーの取るべき偉大な原則があるのではないでしょうか。パウロも基本的に直接奉仕をする兄弟姉妹からは給料をもらってはいませんでした。もらう権利があったにもかかわらず、彼はあえてそれをしませんでした。それは奉仕の自由を失わないためでした。どうでしょうか。今あなたは奉仕に関わっており、そしてそこで本当に自由と喜びがあるでしょうか。それこそミニストリーに最も大切なことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は内側からの反対者に対するネヘミヤの反応というテーマで、ネヘミヤ記5章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。